与次郎の帰ったのは、かれこれ10時近くである。一人で座っていると、どことなく肌寒の感じがする。ふと気がついたら、机の前の窓がまだ立てずにあった。障子を開けると月夜だ。目に触れるたびに不愉快なヒノキに、青い光がさして、黒い影の縁が少し煙って見える。ヒノキに秋が来たのは珍しいと思いながら雨戸を立てた。三四郎はすぐ床へ入った。三四郎は勉強家というよりむしろ定会家なので、割合書物を読まない。その代わり、ある聞くすべき条件に合うと、何遍もこれを頭の中で新たにして喜んでいる。その方が、命に奥行きがあるような気がする。今日もいつもなら、神秘的講義の最中に、パッと電灯がつくところなどを繰り返して嬉しがるはずだが、母の手紙があるので、まずそれから片付け始めた。手紙には、心臓が蜂蜜をくれたから、焼酎に混ぜて、毎晩、杯に一杯ずつ飲んでいる、とある。心臓は家の小作人で、毎年冬になると年貢米を20俵ずつ持ってくる。至って正直者だが、癇癪が強いので、時々女房を薪で殴ることがある。三四郎は、床の中で、心臓が蜂を飼い出した昔のことまで思い浮かべた。それは5年ほど前である。裏のシイの木に、ミツバチが2、300匹ぶら下がっていたのを見つけて、すぐもみじょうごに酒を吹きかけて、ことごとく生け捕りにした。それからこれを箱へ入れて、出入りのできるような穴を開けて、日当たりの良い石の上に据えてやった。すると、蜂がだんだん増えてくる。箱が一つでは足りなくなる。二つにする。また足りなくなる。三つにする。というふうに増やしていった結果、今では何でも無箱か七箱ある。そのうちの一箱を年に一度ずつ石から下ろして、蜂のために蜜を切り取ると言っていた。毎年夏休みに帰るたびに蜜をあげましょうと言わないことはないが、ついに持ってきた試しがなかった。が、今年は物覚えが急に良くなって、年来の約束を履行したものであろう。平太郎が、親父の石塔を建てたから、見に来てくれろと頼みに来たとある。行ってみると、木も草も生えていない庭の赤土の真ん中に、御影石でできていたそうである。平太郎は、その御影石が自慢なのだと書いてある。山から切り出すのに、幾かとかかかって、それから石屋に頼んだら10円取られた。百姓や何かにはわからないが、あなたのとこの若旦那は大学校へ入っているくらいだから、石の良し悪しはきっとわかる。今度手紙のついでに聞いてみてくれ。そうして、10円もかけて親父のためにこしらえてやった石塔を褒めてもらってくれと言うんだそうだ。三四郎は一人でクスクス笑い出した。千駄木の石門よりよほど激しい。大学の制服を着た写真をよこせとある。三四郎はいつか撮ってやろうと思いながら次へ移ると、案のごとく、三綿のおみつさんが出てきた。この間、おみつさんのおっかさんが来て、三四郎さんも近々大学を卒業なさることだが、卒業したらうちの娘をもらってくれまいかという相談であった。おみつさんは器量もよし、気立ても優しいし、 うちに電池もだいぶんあるし、その上、うちとうちとの今までの関係もあることだから、そうしたら双方とも都合がいいだろうと書いて、その後へ正し書きがつけてある。おみつさんも嬉しがるだろう。東京のものは気心が知れないから私は嫌じゃ。三四郎は手紙を巻き返して封に入れて枕元へ置いたまま目を眠った。ネズミが急に天井で暴れ出したが、やがて静まった。三四郎には三つの世界ができた。一つは遠くにある。与次郎のいわゆる明治十五年以前の香りがする。すべてが平穏である代わりに、すべてが寝ぼけている。もっとも、帰るに世話はいらない。戻ろうとすればすぐに戻れる。ただいざとならない以上は戻る気がしない。いわば立ち退き場のようなものである。三四郎は脱ぎ捨てた過去をこの立ち退き場の中へ封じ込めた。懐かしい母さえここに葬ったかと思うと急にもったいなくなる。そこで手紙が来た時だけはしばらくこの世界に停滞して休館を温める。第二の世界のうちには苔の生えたレンガ造りがある。片隅から片隅を見渡すと向こうの人の顔がよくわからないほどに広い閲覧室がある。はしごをかけなければ手の届きかねるまで高く積み重ねた書物がある。手ずれ、指の赤で黒くなっている。金文字で光っている。羊皮、牛皮、200年前の紙、それからすべての上に積もった塵がある。この塵は20〜30年かかってようやく積もったたっとい塵である。静かな月日に打ち勝つほどの静かな塵である。第二の世界に動く人の影を見ると大抵武将なひげを生やしている。ある者は空を見て歩いている。ある者はうつむいて歩いている。なりは必ず汚い。暮らしはきっと貧乏である。そうして安住としている。電車に取り巻かれながら太平の空気を通天に呼吸してはばからない。この中にいる者は現世を知らないから不幸で、家宅を逃れるから幸いである。広田先生はこのうちにいる。野々宮君もこのうちにいる。三四郎はこのうちの空気をほぼ返し得たところにいる。出れば出られる。しかしせっかく下しかねた趣味を思い切って捨てるのも残念だ。第三の世界は三として春のごとく動いている。伝統がある。銀さじがある。完成がある。正午がある。泡立つシャンパンの杯がある。そうしてすべての上の冠として美しい女性がある。三四郎はその女性の一人に口を聞いた。一人を二遍見た。この世界は三四郎にとって最も信仰な世界である。この世界は花の先にある。ただ近づきがたい。近づきがたい点において天外の稲妻と一般である。三四郎は 遠くからこの世界を眺めて不思議に思う。自分がこの世界のどこかへ入らなければ、その世界のどこかに欠陥ができるような気がする。自分はこの世界のどこかの主人公であるべき資格を有しているらしい。それにもかかわらず、円満の発達を恋願うべきはずのこの世界が、かえって自らを束縛して、自分が自由に出入すべき通路を塞いでいる。三四郎にはこれが不思議であった。三四郎は床の中で、この三つの世界を並べて、互いに比較してみた。次にこの三つの世界をかき混ぜて、その中から一つの結果を得た。要するに、国から母を呼び寄せて、美しい妻君を迎えて、そうして身を学問に委ねるに越したことはない。結果はすこぶる平凡である。けれども、この結果に到着する前にいろいろ考えたのだから、試作の労力を打算して、結果の価値を消化しやすい試作家自身から見ると、それほど平凡ではなかった。ただこうすると、広い第三の世界を、病たる一個の細君で代表させることになる。美しい女性はたくさんある。美しい女性を翻訳するといろいろになる。三四郎は広田先生に習って、翻訳という字を使ってみた。いやしくも人格上の言葉に翻訳のできる限りは、その翻訳から生じる感化の範囲を広くして、自己の個性を全く占めるために、なるべく多くの美しい女性に接触しなければならない。細君一人を知って甘んずるのは、進んで自己の発達を不完全にするようなものである。三四郎は論理をここまで延長してみて、少し広田さんにかぶれたなと思った。実際のところは、これほど通説に不足を感じていなかったからである。翌日、学校へ出ると、講義は例によってつまらないが、室内の空気は依然として俗を離れているので、午後3時までの間に、すっかり第二の世界の人となりおせて、さも偉人のような態度を持って、追い分けの交番の前まで来ると、ばったり与次郎に出会った。あははは、あははは。偉人の態度はこれがために全く崩れた。交番の巡査さえ薄笑いをしている。
なんだ。
なんだもないものだ。もう少し普通の人間らしく歩くがいい。まるでロマンチックアイロニーだ。
三四郎にはこの用語の意味がよくわからなかった。仕方がないから、
家はあったか
と聞いた。
そのことで今君のところへ行ったんだ。明日いよいよ引っ越す。手伝いに来てくれ。
どこへ越す？
西方町十番地、への3号。9時までに向こうへ行って掃除をしてね。待っててくれ。後から行くから。いいか？ 9 時までだぜ。への3号だよ。湿気。
与次郎は急いで行き過ぎた。三四郎も急いで下宿へ帰った。その晩取って返して、図書館でロマンチックアイロニーという句を調べてみたら、ドイツのシュレーゲルが唱え出した言葉で、何でも天才というものは、目的も努力もなく、終日ブラブラぶらついていなくてはダメだという説だと書いてあった。三四郎はようやく安心して、下宿へ帰ってすぐ寝た。